京都は烏丸上長者町から毎週旬の京都情報をお届けするポッドキャスティング京都、 KBS 京都プロジェクトのスタジオからお送りしています。昨日京都では祇園祭り山鉾巡行で先頭を行く薙刀鉾のおちごさんが決まりました。記者発表の様子は後ほどじっくりお伝えしますのでお楽しみに。さあ、そしていよいよ今週から、ワールドカップサッカー、南アフリカ大会が始まりますね。京都でも応援の輪が広がっています。そんな話題も盛り込んで、では6月水無月の行事をお伝えしていきましょう。ヘッドライン京都です。上京区の白峰神宮は蹴鞠の神様で知られています。それにちなんでワールドカップサッカー南アフリカ大会に出場する日本選手を応援しようと、境内では大きな絵馬が登場しました。この巨大な絵馬は高さ90センチ、幅は 1.8 メートルもあって、中央に必勝の文字があります。この絵馬は試合ごとに紙を貼り替えて応援メッセージを書き込めるようにするそうです。白峰神宮は京都市営バスの堀川今出川で降りると便利です。皆さんも応援に来てください。電話番号は 075-441-3810 番です。次に6月の15日火曜日に智積院で青葉祭りが行われます。この青葉祭りは真言宗の僧である弘法大師空海の誕生日を祝うもので、法要のほか桃山時代の庭園や襖絵が公開されます。法要は午前中にあります。詳しいことは智積院、電話 075-541-5361 番へどうぞ。少し先の話題なんですが、京都商工会議所では今年の8月の6日から15日にかけて京都市内で行う京の七夕というイベントを初めて開催します。それに伴って全国から絵はがき短冊というものを募っています。使用する絵はがきは決まってるんですけども、銀河鉄道999でおなじみの漫画家松本零士さんらが手がけた3種類あります。このはがきセットは清水寺や金閣寺など京都の寺院などで1セット300円で販売しています。税込みですね。でさらに今月下旬、6月の下旬からは近畿、関東、中部、北陸のコンビニエンスストアなどでもこのはがきセットを取り扱う予定になっています。で購入者の方はその絵はがきに自分のお願い事を書いて、イベント実行委員会の方に郵送してください。8月の14日が締め切りです。または京都の寺院ですねに置かれています受付箱に、京都に来て旅行の時にですね、で投函していただくという形も取れます。その場合投函箱は7月の20日から8月の14日まで投函箱が設置されます。なおこの集められた皆さんのお願い事は、京都の寺院や神社、そして京都の五山の送り火があるんですけども、そういった行事で、夏の夜空に届けられます。この旧暦で行う今日の七夕、8月の6日から15日にかけてあります。皆さんもぜひ参加してみてください。なお、これをですねツイッターって今ありますよね、ツイッターでもお願い事を募集をしています。今日の七夕、そして星に願いをという言葉で検索をしてみてください。清明神社さんがね協力をしてこのホームページ作ってらっしゃいます。でお問い合わせは京都市の観光振興課です。電話 075-222-4133 番です。以上ヘッドラインでした。続いては京都の気になる旬の話題をお伝えするピックアップのコーナーです。今回は昨日6月の8日にね、私が行ってきました祇園祭り薙刀鉾のおちごさん、その記者発表の様子をお届けしたいと思います。 祇園祭りは京都三大祭りの一つで、7月の1日から1ヶ月にわたる大きなお祭りですけども、まあ、中でもこのお祭りのハイライト、7月17日に行われる山鉾巡行で先頭を行く薙刀鉾に乗るおちごさんが今年は誰なのかというのが、もうこの時期京都の人はみんなワクワクして、話題になるんですけども、その記者発表がね昨日ありましたので、その様子ちょっと珍しいのでぜひお聞きください。ではどうぞ。
平成22年度の薙刀鉾を今日神楼保護者の発表並びにご紹介をさせていただきます。正面に、3人のお子さんがお並びになられておりますが、真ん中にお座りいただいておりますのは本年度の稚児徳力峰幸君でございます。京都市立近隣小学校の5年生、そしてその右隣にお座りいただいておりますのは神楼の井尻圭吾君でございます。圭吾君は京都市立五所南小学校の5年生でございます。そしてもう一人の左にお座りいただいておりますのは神楼の富田亮君でございます。亮君は京都市立近隣小学校の3年生でございます。今年はこの3人さんでご奉仕をいただくことになりました。
おちごさん、そして、それを補佐する神楼さんのこの3人の方に、私はこんな質問をしてみました。これから1ヶ月以上にわたっていろんな大役を果たされるわけなんですけども、一番楽しみなことと、そして不安なことを教えてくださいと聞いてみたんですが、では徳力くん、いじりくん、そして本田くんの順番で答えてくれています。
僕が一番楽しみにしているのはしめ縄切りです。不安に思っているのはそのしめ縄切りでちゃんと1回で切れるのかなという不安があります。僕が楽しみなことは、なんかの鉾の上で 踊ることです。不安だなって思うことは、なんか辻回しとかで揺れて落ちそうにならないかとかが心配です。
僕が楽しみにしていることは最後のご苦労様会です。それから不安だと思うのは鉾の上できちんと踊れるかなということです。
いかがでしたでしょうか。まあ、こんな風にね、おちごさんのこの記者発表は和気あいあいとした感じでね、行われました。でもこの3人のおちごさんたち、まだ8歳とかね10歳と本当にお小さいのにしっかりと答えてくれるんですよね。たくさんの報道陣に囲まれてもこの度胸ですので、きっと本番の山鉾巡行でも見事に舞を回れて、そして、まあ、お勤めをね果たされると思います。おちごさんたちはですね、この後、特におちごさん、薙刀鉾町との養子縁組である結納の儀式を経て、そして7月に入ると、練習ですとか神事などでもどんどん忙しくなっていきます。今年の祇園祭りはぜひこのね、3人活躍を見守っていきたいですね。今回は、まあ、めったに聞くことができない薙刀鉾のおちごさんの記者発表の様子をお届けしました。以上ピックアップでした。 KBS 京都プロジェクトがお届けしましたポッドキャスティング京都、いかがでしたでしょうか。ですね、8月の22日に、惜しくも閉店することになりました、四条河原町の阪急百貨店、今日6月の9日から、閉店売り尽くしセールが始まりました。午前11時の開店前からですね、およそ100人の人が行列を作っていて、まあ、本当に惜しむ人が多いんだなと感じます。でこのセールは閉店の8月の22日まで続きます。衣料品や雑貨などが 20% から 50% ほど値下げされて、また通常は取り扱いをしていなかったアウトレット商品なども店頭に並ぶそうです。また7月の13日までは 1976年のオープン当時の写真や新聞記事なども展示します。まあね、京都は先週 JR の京都駅南側にイオンモールが新しくできたり、また一方でこうして四条河原町阪急が8月にね閉店しちゃうっていうこともあって、まあ、こう京都にはこう新しいものができたり、また一つちょっと姿を消すものがあったりして、いろいろ変化がちょっと激しくなっているなという感じを、まあ、すごく実感しています。そんな京都ですけれども、また夏いろんな楽しい行事もありますので、ぜひお越しください。では、今週はこの辺で、お相手は高橋智子でした。